オーディオバイブルジャパン8月16日です。リビングバイブル第一コリント人への手紙10章14節から11章2節です。お聞きください。
ですから愛する皆さん、偶像礼拝はどんなものでも用心深く避けてください。あなた方は頭が良いのですから、私の言うことが正しいかどうか自分で考え判断してください。私たちが聖餐式で主の食卓につき、葡萄酒を飲んで主の祝福を求めるとき、それはその葡萄酒を飲む者が皆キリスト様の血の祝福を共に受けることを意味しないでしょうか。また一つのパンをちぎって共に食べるとき、それは私たちがキリスト様の体の恩恵を共に受けることを示すのではないでしょうか。私たちの数がどんなに多かろうと問題ではありません。皆同じパンを食べて同じキリスト様の体の部分であることを示すのです。ユダヤ人のことを考えてごらんなさい。供え物を食べる者は皆それによって一つとされているのです。私は何を言おうとしているのでしょうか。異教徒たちが供え物を捧げる偶像は、実際に生きているとか本当の神であるとか、あるいは偶像への供え物に何か価値があるとか言おうとしているのでしょうか。とんでもありません。私が言いたいのは、偶像に物を供える人はもちろん神様にではなく悪霊に捧げる点で皆一つに結ばれているということです。あなた方の中から偶像への供え物を異教徒たちと共に食べたりして悪霊の仲間になる人など一人も出てほしくありません。主の食卓の杯と悪霊の食卓の杯の両方を飲むことはできません。同じように主の食卓のパンと悪霊の食卓のパンを両方とも食べることなどできません。一体あなた方は主を怒らせようとしているのですか。自分が主よりも強いとでも言うのですか。もし食べたければ偶像への供え物を食べても構いません。その肉を食べても神様の掟に反しません。しかしだからといってそれをどんどん食べてよいということにはなりません。たとえ少しも掟に反しないことでも最善とは限らず、また有益でない場合もあるのです。自分のことばかり考えてはいけません。他人を思いやり、何がその人にとって最善かよく考えなさい。こうすればよいのです。市場で売られている肉はどれでも自由に食べなさい。それが偶像に備えられたものかどうかいちいち尋ねなくてよいのです。そうすれば良心を傷つけることもないでしょう。地と地上にある良いものは皆主のものであり、あなた方を楽しませるためにあるのですから。クリスチャンでない人から食事に招待された場合、行きたければ行って構いません。そして出されるものは何でも食べなさい。それについていちいち尋ねてはいけません。尋ねなければ偶像に供えられたものかどうかわからないし、食べて良心が傷つく心配もありません。しかしもし誰か、この肉は偶像に供えられたものですと注意してくれる人がいたら、その人のために、またその人の良心のために出された肉を食べるのはやめなさい。この場合、肉についての自分の判断よりも相手の考えが大切なのです。しかしあなたはこう言うでしょう。なぜ他人の考えに支配されたり束縛されたりしなければならないのですか。 神様に感謝してそれを食べることができれば、他人からとやかく言われる筋合いはないではありませんか。ではその理由を申しましょう。つまり、食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神様の栄光のためにすべきだからです。ですから、相手がユダヤ人であれ、外国人であれ、クリスチャンであれ、誰をもつまずかせてはいけません。これは私の生活の原則でもあります。私は何をするにも全ての人に喜ばれようと努めています。自分のしたいことや都合の良いことをするのでなく、人々が救われるのに最善のことをするのです。私がキリスト様の模範に倣っているように、あなた方も私の模範に倣ってください。愛する皆さん、あなた方が私の教えを忘れず、すべてその通り実行していることをとても嬉しく思います。
クリスチャンの人生というのは何のためかといえば、神様の栄光を表すためということなんですね。まあ、それは神様が素晴らしい、神様が崇められる、私たちの人生を通してそういうことが起こるということです。意外に私たちは自分たちの栄光、自分の栄光、まあ、小さなプライドに縛られてしまうんですけれども、本当に神様の栄光を表す人生になったら素晴らしいですね。ぜひそうした人生を神様の力によって歩ませていただきたいと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。